はい、皆さんおはようございます。先週はいわきに行ってきまして、その、ね、素晴らしいゴスペルのコンサート、復興支援、これはもう4回目、ね、最初は本当に、支援の2年目3年目ぐらいの時に淳さんたちをね、今度はゴスペルをやろうということで、もうほとんど毎月のように行って、ゴスペルの、指導してくださったんですけども、去年と今年ですかね、地元の方で、地元のゴスペルクワイアが中心になってやってまして、で、今年は特に私もね、ちらっと、横でキャプテンヤスの方、子供の奉仕をしながらちらっと見てたんですけども、何年か前に、全国からいろんなゴスペルチームが来てやった時よりも素晴らしかったと。私思いました。その一体感があってね。なぜかというと、最初のところっていうのはね、クリスチャンじゃないゴスペルチームもいたんだよ、なんていうの、確かね。で、それが今は本当にね、この本当にこう、神の家族が集まって、こう、やってるっていう一体感が私には感じられてますね。で、まあ皆さんご存知の琴井ちゃんにも向こうで会って、で、さらに向こうで初めて会ったクリスチャンの、ね、方とか教会ともいい交わりができまして、本当に神の家族というのが、実感できた時が、持ちました。うちからユースもね、何人か一緒に行って、向こうのユースとも交わりましたんで。今日からこのクリスチャンファミリーライフのコースが始まります。このメッセージと LT と両方を通してやるんですけども、まずその、後ろにあるですね、この、なんだかな、大きなテキスト。あれはですね、クリスチャンライフコースとして、この、科目を取る方、一部、全部コース合わせて500円ということで、後で、あれですね、名前を言ってもらうんですね。後ろで受付しますので、ってください。で、別にコースは別に取らないで、礼拝だけっていう方も、それでも結構です。で、その方のために1枚このペラでね、今日の、ねじめみたいなのもありますので、その両方、普通にね、礼拝として来るのでもいいですし、ですけども、ぜひ、ファミリーライフコースの方、受けていただけたら、いろいろなね、ことがわかると思います。で、今日はその1回目なんですけども、私と家族は主に仕えるということで、吉脇の24章、15節に書いてあるところから、お話をしたいと思うんですけども、ちょっと吉脇の私の好きなところを一つね、読んで、始めたいと思います。吉脇の一章の9節。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おのぬいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。一言お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。私たちが、この地を、本当にあなたから受け継いでいることありがとうございます。私たちがこの神の家族として、どのように、あなたの栄光を表していくか、この御言葉を通して聖書を通して教えてください。そして、私たちが行くところ、あなたが共にいてくださることを信じて感謝します。私たちが強く大きくその御言葉の土台に立って歩んでいくことができるように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。さあ、家族ということで、まあ、神の家族って言ったらね、範囲がどんどん広がっていますけども、そもそも家族というのは私たち、この家庭にその家族は、あります。で、家族を持たない人っていうのは存在しないと思うんですね。今たまたま一人かもしれない。もしかしたら死別したかも。ですけども、家族の中で、育ってきた、そういう、ものだと思います。じゃあ、家族とは何なのか、そんなところから今日始めていきたいんですけども、吉脇の24の15、ここに書いてあるのをちょっとね、お読みしますけども、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うのも、どれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。これ、ロシアという人が、リーダーが、イスラエルのこの時のリーダーが言ったことですけども、すっごいちょっと、なんか他に言いようがないのっていうのはこう挑発的なことですよね。お前ら好きなの選んでいいけど、俺はねこれを選ぶからな。お前ら勝手に選んでいいよ。何でも勝手に選んでいい。でも自分はこれが正しいと思うし、自分はここに使えるんだっていう、すごいこのね、私結構好きなんですね、これね。今の世の中同じじゃないですか。例えば家庭について、教育について、世の中にはいろんな本があります。本屋に行くと、 いろんな本があります。全く逆のこと書いてある本が横に並んでます。で、インターネットやテレビやね、いろんなところでいろんな評論家がいろんなこと言ってます。大抵子育てに失敗した、人に限って評論家になって、なんかいろんなこと言ってきてます。あんまり、余計なこと言うと私またね、してますけども、何が正しいのかわからない世の中ですよ。で、私たちクリスチャンであっても、教会にいるにもかかわらず、なんかそういう本一生懸命読んでね、あの先生が何か言ったらって、そうセミナーに行ってっていうこと、皆さんないかもしれませんけども、そういう本当にいろんな川の向こうには、たくさんのよくわからないものがあります。ですけども、私たちは、私と私の家とは、私はこの主に仕える。つまり、この聖書の御言葉を土台にして、家庭もまた子供も育っていくという、それが、このね、これからやろうとしているところです。一つ目お話ししたいと思うんですけども、家族は社会の基盤であるということ。家族って何でしょうか？家族というのは人類最初のコミュニティ、です。コミュニティということは一人じゃないんですね。創世記の1章27、28にはこう書かれています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福されたとあります。でも、もともとのね、最初の単位は個人じゃないのって思う人いるかもしれません。私なんかね、一人が好きなんですよ。もともと、山登りした時にも、私はその単独行つって、一人でよく冬山とか行ったりとかね、岩登るのも一人で登ったりよくしてたんですけども、聖書の中には明らかに一人ではよくないというのが書かれてますね。2章の18節にこんにちはありませんけども、神様はね、最初にアダムを作ったんです。最初に作った人は一人なんですけども、その後神様はこんな風に言ったんですね。人が一人でいるのはよくない。彼のためにふさわしい助け手を作ろうっていう神様は言いました。一人も大事なんですけども、私もね、一人の時間必要です。大型の人は必要だそうです。でも、家庭ですよね。でも一人でいると寂しくなって、なんか人とね、一緒にいたくなるっていうのがね、あるんですけども、山登り私してまして、山登りのね、言葉の中に、山登る人の中にね、こんな言葉を言った人がいました。山を思えば人を恋し、人を思えば山恋し、ね、家庭ですよ。ね。山にいるときには、人里が恋しくなって、でも、人里でみんなと一緒にいると、一人で山に行きたくなるっていうのが、まあ、私もそうだったんですけども、でも神様は、一人では良くないっていうふうに言いました。で、彼のためにふさわしい助け手を作ろうと、アダムと一緒に今度、イブというのを作ってくださったんですね。次に、神が家庭を創造した。この家庭というもの、結婚というものを作り出したのは神様です。創世記2-24、それ上男はその父母を離れ、妻とも結び合い、二人は一体となるのであると。神様が家庭を作り、神様が結婚を作ったんですね。皆さん、結婚式を挙げる、あとね、なんかいつもこれ、犬とか見たことあります？動物。最近あるかもしれないね。だけど、結婚って世の中の、例えば野生の猿とか結婚式とかしてる見たことないですよね。山の上でね。こう猿山かなんかで、今日はね、猿の、なんとかだなんとかの結婚式ですってみんな集まってなんかこんなやってるの見たことないでしょ。人間だけなんですよ、結婚っていうものをするのは。もちろん、オスとメスがいますから、ね、これも作っていきますけども、結婚というのは神様が、聖書の中で神様が私たちに、作った決まりなんですね。で、その最初の、ね、家庭という最初の単位もその夫婦から始まるんです。よく日本人だと私たちは夫婦じゃなくて親子がスタートじゃないのって思いがちなんですけども、でもそうじゃなくて夫婦がスタートなんですね。男と女はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるんだ。これが、家庭のスタートであり、コミュニティの最初のところです。じゃあ、現代社会は、今ね、現代どんなことが起きてるか。今朝も言いましたけど、今ね、アメリカって頭悪いのかなと俺、思うことがあるんだけども、同性愛者の結婚がね、国として認められたっていう、もちろん、私、差別はしませんよ。差別はしませんけども、神様はでもそれ作ってないですよね。 神様は梅の笛を地を満たせと言って、で、男と女に作られたと聖書を書いたんですけども、それをこう、同性で結婚、まあ、一緒にするのは別にね、私は知りませんけども、結婚として生徒として認めちゃうってどうなのって思うんですけども、今、キリスト教会でも、日本のキリスト教会でも、いろんなその話でね、結構話題が、出てきてるんですけども、9月にですね、ファミリーキャンプがあるんですけども、そのゲストスピーカーで来る、水谷清先生という方。今ね、この同性愛とかに関しても、すごい、一生懸命、文章を書いて、すごいいいことを書いてます。彼はずっと命の、小さな命を守る会と言って、こう、中絶によって殺されてしまうような子供たちを救って、守って、養子縁組をして、そういった働きを長年してきた方で、その家庭についてね、いろんなことを、こう、本当に分かりやすく教えてくれます。ぜひね、さっきやったファミリーキャンプ9月からですけども、皆さん参加されると、クリスチャンでもクリスチャンなくても、この本当に世の中の問題についてね、いろいろ学べると思います。で、水谷先生のところでブログとか見ると、その、同性愛に関してのことも書いてあります。彼の見解では、差別はしないし、こう偏見を持たないけども、でも同性愛、ね、に関しては、まあ、キリスト教のね、聖書の隣に立って、見ていくというようなことを言ってますけども、まあ、それだけじゃありません。社会の、現代社会の中には、いろんな問題があって、で、その問題は、どこから始まるかと言いますと、家庭から始まるんですね。すべての家庭にね、その原因が家庭にあるとは、あえて言いませんけども、例えば、家庭の中で、いろんな緊張感があり、またこの暴力があり、またそのいろんなね、恨みとか苦しみがあって問題があるときにそれが離婚であったり、例えば自殺であったり、殺人であったりね。そういうものが家庭から、家庭にね、親が悪いとかそういうことは言いません。でも家庭に原因があって、そうなっていくっていうことは確かだと思います。で今日、ちょっといろんなことをやりますけども、二つだけね、今日覚えておいてほしいことなんですけども、これです。一つ目はこれです。敵は、朝で敵がいます。その敵、サタンという、この世の中を本当にね、悪い方向に行こうとしている、そういうサタンというものがあるというのを私たちは、私は信じます。で、そのサタンの最大の敵というのは、最大の攻撃の目標というのは、家庭なんです。家庭を攻撃の最大のターゲットというふうにしてるんですよ。家庭を壊していけば、家庭を本当にね、こう、破壊していけば、社会は壊れていくし、その一番小さな少数の、コミュニティを壊すことに、サタンはこうね、働いてるわけです。さっきこの、現代社会の問題というふうに言いましたけども、家庭から、本当にね、家庭がこう攻撃されることによって、そこで問題が起きます。皆さんのそれ、私もそうですね、世の中をこう、震撼させたような、最初の私の記憶の中の出来事っていうのがあるんですけども、それは何かと言いますと、もう何十年前か忘れましたけども、金属バット事件っていうのがあったんです。衝撃的、その時当時の人、衝撃的ですよね。多分、今の子たちが聞いたら、その程度なのって思うかもしれない。子供が親を、父親を金属バットで殴り殺したっていう事件だったんですけども、今あの世の中は普通でしょ？普通とは言わないけど、もっとすごいことが起きてるでしょ？その頃はそれでもショックだったんですよ。それでショックを受けたんだけど、今はもっととんでもないことが毎日起きてて、ニュースになってて、しかもそれが子供が映像で見れる時代になったんですよ。いろんなことが。おかしいでしょ？さらにその後、最近の私もね、私個人的なことでショックを受けたのが、親じゃない、今度親子なのね、親子のこう断絶が始まった、ね、その後今度起きたのは、おじいちゃんが子供、孫を殺すとかね、孫がおじいちゃんを殺すっていうのは、最近これもありますよね。おかしいでしょ？私、おじいちゃんとおばあちゃんっていうのは、孫っていうと関係はもう、絶対何があってももう、絶対崩れない関係だと思ってたんです、私。でも今はそれも崩されてきている。つまり、こういうことですよ。サタンは家庭を攻撃してきてるんです。で、これとね、もう一つ、赤字で私書いたのもう一つ、これを今日絶対覚えてほしいのは、これです。 教会のすべての家庭の問題を解決できる解決策があるんです。私たちはそれを持ってるんです。イエス・キリストは家庭を救うことができるんです。どんなに、サタンの攻撃を受けてボロボロになった家庭でも、どんな問題があっても、イエス・キリストは、この聖書は、それを解決できる、そういうものなんです。そうでしょ？そのためにこれから、こういう学びをしていくんですけども、私たちは地の塩、世の光です。マタイの5の13にこうあります。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるんでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。世の中がこうおかしくなっていって、なんかいろんなね、ことが、なんかおかしいよと。インターネットの中も、テレビも、もう新聞もおかしくなったときに、私たちは神様を知って、神の言葉を知ってる私たちは、隠れてる場合じゃないんですよ。私たちが、この本当にね、聖書から学んだ、本当に正しい家庭を作り、そして夫婦を作り、そして教会を作り、それが世の光、地の塩となっていかなければならないんですね。家庭の再構築のために必要なこと。詩篇の127の1にこうあります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。つまり、神様が建てなければ、私たちがこの家を建て上げる、ね、教会を建て上げるというのは神様がいなければ意味がないということなんですね。ですけれども、やっぱり、この世の価値観、この世の考え方っていうのがいろんなところに入ってきます。もちろん家庭の中にも、ね、いろんなこの世の考え方、そのね、いや、でもこう、なんか今の時代、ね、結婚も新しい形があるんじゃないかとかね。あと、例えば、うちの教会は、父の日、母の日やりますけども、母の日、父の日やめた方がいいんじゃないかとかね。いろいろ議論があるし、それはっきりどっちがいいとは言いませんけども、でも、私たちはいろんなそういう、この世の価値観、この世の考え方から、守っていかなければならない。そしてさらにそれを、どのように私たちが生きていくかを、まず自分の子供に、そして周りの人たちに伝えていかなければならない。第二テモテの2章2節、弟子訓練、弟子作りの時にもそれ使い、やりますけども、私たちは、このね、神様が聞いて、そして私たちのこの先輩から聞いたことを、その次の人に伝える力のある、次の人に伝える力のある人にそれを伝えていく。自分だけで終わるものじゃないんですね。それが全てこの聖書の中に書かれています。例えば、この固く立つ家庭の基盤ということで、ルカの6章にこんなことが書いてあるんですね。私たちは砂の上でなくて、岩の上に家を建てるというふうに、ルカの6章にあります。砂の上に建てた家というのは、嵐が来て雨が降ると、そのまま流れていってしまいます。しかし私たちが、御言葉という聖書の言葉というしっかりとした土台の上に、岩の上に家を建てることによって、どんな嵐が起きても倒れない、そういう家庭を、そういう、家族を作っていくことができます。で、嵐やそのね、雨が降らないってことはないんです。来るんです。嵐も来るんです。ですけども、その時に私たちがしっかりとした土台の上に立つということ。その土台は何かというと、先ほどもこうね、今出しましたけども、神様の言葉の土台の上に立てていくんですね。この前にじゃあもう一つ。じゃあ、神様の土台の上に立てるということ。その家庭の再構築のために、この神の土台の上に立てると言いましたけど、その土台のまた細かく3つちょっとね、話したいと思いますけども、1つ目は、私たちは神の言葉、この聖書の言葉というのを本気で信じています。ここに書かれていること、ここに明確な、確かな指示が書かれています。言葉が書かれています。私たちは御言葉を信じて、御言葉の土台の上にまず立つということ。いろんな世の中の方のね、価値観の、良い価値観というのは、聖書から、来ているものが多いですし、例えば、夫が妻を愛しなさい、妻を夫に従いなさい。例えば、子供は、あなたの上司を、敬いなさい、尊敬しなさい。ね、そういった一つ一つのことを、言葉を私たちは、 信じて従っていきます。で、二つ目は、私たちは聖霊の力を持っています。私たち神様を信じたときに、イエス様を信じたときに、聖霊が与えられます。その聖霊というのは私たちを正しい方向に導きます。例えば私たちでもね、私でも、これはちょっとまずいんじゃないかなっていうのは、そういうね、こう罪の誘惑がこうね、来るときがありますよ。これってね、でも世の中的には OK なんじゃないのとかね。だからその時にそれを守るのがこの聖霊の声です。私たちには内なる聖霊の声というのがあります。神様が私たちにくださった、その聖霊の導きというのがあります。で、御言葉、聖霊、もう一つ、三つ目は、キリストの体である教会です。私たちは一人じゃないんです。この教会という神の家族が私たちをお互いにね、こう立ち上げる、お互いに、成長させる、そういう力を持っています。私の家族もそうです。夫婦もそうです。私たちは、この御言葉の土台の上に、そして聖霊の導きの上に、そして教会の、この、働きの中で、成長していきます。じゃあ、どんな、価値観、神の価値観からね、生きる過程というのはどんなものがあるかと言いますと、例えば、安定して固く立てられた過程ということ、砂の上でなくて、岩の上に立っていると、どんな嵐が来ても、どんな雨の中でも、立ち続けることができます。そして、結婚する前であればね、自分自身を清く保つ独身の人。今世の中、ね、これ、そうでしょ、これ、さっき言いましたね、動物は結婚、式挙げないって言いますけども、今人間も結婚式挙げないでもね、動物と同じ状況になりつつあるかもしれない。でも、聖書の中には、そうではなくて、本当に神聖なものであると。いうふうにね、イエス の中でも、例えば、恋愛セミナーみたいなものをね、教会でやってますけども、どれだけそれが素晴らしいか、結婚というものが、本当のね、男女の間の恋愛というものがどんだけ素晴らしいかというのを、もっとこうね、深く知る必要があります。で、三つ目は、その後ですね、幸せと協調の中に生きる夫婦。今日、その、初めの部分をティムさんが LT で話をしましたけども、夫婦というものが、どれだけ幸せなのか、よくね、なんかこう、結婚するまでが幸せで、結婚してからなんかこう、下り坂ってわけじゃないんです。結婚してからどんどんどんどん、この幸せが、この、増してくるという、そういう結婚生活です。次は、親を敬う従順な子供たちと。よく、日本だとね、心配されるんですね。うちは、私、前からその子育てセミナー的なものをよくちょこちょこやったりもしてたんですけども、どっかでですね、自分はこう、なんていうか、子供たちの子育てが完全に終わるまでは、あんまりそういうの自分はやらないで、やりたくないなっていうのはちょっとあったんですよ。というのは、自分が子供はね、今もう子育てでこういろいろ問題があったり、問題なかったんですよ、うちの場合はね。ほとんどないんですよ。で、ですけども、こう、やっぱり育て上げてから、ね、語れば、いいなと思いながらやってたんですけど、今、私ね、ちょっとこれ、自信持って語る資格を今持ってると思ってます。子供たち、本当にこう、まあ、この後ね、例えば、何かあっても、もう、本当に個人の責任でね、やればいいと思ってますけども、ここまでは私も、問題なくやりましたと。だからもう何でも聞いてください。ですけども、日本だとね、それやると、そういう話をしてると、心配されるんですよね。今まで子供の時から、子供が小っちゃい時にも何度も心配されるんですよ。子供がいい子すぎて、我慢してんじゃないかと。何か問題があるんじゃないかと。大丈夫か？反抗期がないなんて言ったら、あ、それおかしい。反抗期ないなんておかしい。私、反抗期ありませんでした。でも、まあ、反抗期の代わりに、そう、思春期ありますから、思春期の時に、なんかいろんなね、バカなことはしますよ。ですけれども、必ずしも親に反抗したりね、ってことはないんですよ。で、神様の価値観に生きる過程は、本当に、例えば反抗期的なものがあったとしても、思春期的なものがあったとしても、でも、子供は親を敬い、従順で、そして本当に幸せに育っていくというのはね、私たちクリスチャンの過程は、それをもっとね、こう、堂々と言っていったらいいと思います。堂々と言ってね、ああ、でもなんかこう、反抗期ないのおかしいよとか言ったら、振られるんだって言えばいいんです。ね。 そう、私はちょっとあんまり、ですけども、もう散々言われましたからね。例えば、愛と責任感に溢れた夫と従順な妻と。これはもう永遠の課題ではあるんですけども、本当にでもそれ、私たち夫婦の中で、妻を愛すること、夫に従うこと、ずっとこれはね、本当にこう、喧嘩することはありますけども、でも、お互いに愛し合い、許し合うということを、家庭の中で学んでいきます。次に仕事、勉強、結婚、教育、家事などの優先順位とありますけども、これ神様との比較ですよね、優先順位。今日はキムさんが、そうね、話してた、キムさんのお父さんの、お話ですけども、この世界のね、宣教の働きとして、どんなに、このね、素晴らしい働きをしたとしても、自分の家庭を犠牲にして、自分の家庭がダメだったら、それは意味がないっていうことを言ってましたけど、まさにそういうことです。仕事を一番にして、家庭が犠牲になる。勉強を一番にして、信仰が犠牲になる。結婚を一番にして、ね、神様がどっか行っちゃう。教育、ね、家事。そういった本当に何が優先順位なのか。次に、熱心に使える心を持つキリストの弟子たち。神の価値観に生きる家庭を作る中で、その弟子が育ちます。キリストの弟子が育っていきます。今、教会で、キリストの弟子作りをやっていますけども、その、まず、それがね、まず行われる場所は家庭です。家族の中で、親が子供に、そのキリストの弟子としての、共にね、歩む、共に使える弟子として、伝えていくことができます。で、愛と平和、幸福感を持つ家庭を、作っていくことができるんですね。これでもこれ、理想論じゃないですよね、これね。これが本当に結構、私たちの周りの家庭を見てもね、できてると思うんですけども。じゃあ、2番目に、家族の目的とは何かというところをちょっと見たいと思います。結婚するときに、どんな目的で結婚するかと。さっきお金です。お金です。昔もあったのかな。うちの娘は違うんですけども、なんかそのね、こう、女の子の世界では、こう、いい大学に行ってる、あと収入もすごく将来良さそうな人を、今のうちからキープしていくっていう、のがあるらしいんですよ。あるらしいんですよ、それはね。なんか、だからこう、いろんなところに出ていって、ただ、例えば、ちょっとごめんなさい、余計なことを言わないようにね。ただ、こう、いい学校のね、スポーツのこうチームとかあるじゃないですか。マネージャーが同じぐらいの数いるっていうね。おかしいでしょ？まあいいや、それはちょっと、そういうね、だって、ちゃんと本気でそういうのマネージャーというものをやりたいって人もいると思うから、それはあれですけども、その中には、その目的が違う人がいるわけですよ。ね。その、まさにそれこそ恋愛っていうの感情ももう、ないんじゃないのっていうね、そういう世界が、あるそうですけども、間違った目的、例えばほら、ね、結婚の間違い、物質的、つまりこれですよ、金銭的な目的。ね。いい結婚をするというのは、お金持ちの将来有望な男性を見つけて結婚すれば、まあ、あとは別にこの恋愛的なものは別にいいやという人がいるかもしれない。でもね、それもね、個人的な幸せ、いや、私はそれでいいんです、お金ですっていう人はね、それで、いいと思ってしまうかもしれませんけども、そういう間違った目標があります。で、もともと、この政治的な結婚というのは、お互いに使い合うんですね。使い合うんですけども、間違った目標だと、相手に使えてもらうと。相手に支えてもらうと。相手になんかこう、養ってもらうようなね。そういうようなこう間違った目標になってしまいます。例えば、今度は、素晴らしい家庭。お互い愛し合って素晴らしい家庭。ですけども、その家庭自身を偶像化してしまって、うちの家庭最高。うちの家族って最高、神様よりも最高ってなってしまうと、それはそれでまた間違ったものになりますね。私よくね、よくっていうか、自分が育った家庭最高だと思ったんですよ。自分は、普通の、 家庭の、男3人の長男でだったんですけども、自分の家庭が最高だと思うんです。ですけども、それよりも素晴らしい家庭が今の自分の家庭だと思ってます。その違いは何かと言いますと、神様がいるかいないかの違いです。皆さんニュースでですね、最近のニュースで中国で、子供たち4人がこのね、自殺した話、聞いたことある人いるかもしれないけど、中国でね、中国のあるところで、留守児童って言われるらしいんですけども、子供が、一番上の子は15、6歳の男の子です。農薬を飲んで、兄弟4人自殺した事件がありました。なぜかというと、お父さんは仕事のためにもう家を取っ放し、帰ってこない。で、お母さんはなんかしないけど、どこか蒸発してしまった。その、子供4人で留守を守りながら、そこで生活してきたんで、生きてきたんですけども、学校にも行けないし、そこでとにかく生活してきたんですけども、この男の子の遺書を残して、死んだと。これ、似たような話、日本にもありましたよね。映画にもなりましたよ。留守児童。ネグレットとかね。で、ただ、もちろんね、貧困があったり、いろいろね、親が頑張ってるのかもしれない。例えば、私なんか、私の子供の頃ね、留守児童だったんですよ。両親共の働きでね、働いてて、私よくのおばあちゃんのとこに、こう、いつもいたり、場合によっては、その、夫婦の職場のところのね、ちょっとこう、待ち合わせみたいなところで、こう、他の従業員と一緒にね、いたりしたんですけども、私全然ね、寂しいとか思ってもなかった。楽しかったです。その違いは何かと言いますと、愛があったんですね。愛があったんですよ。だって、自殺しようなんて思わないでしょ？普通、子供が。だからこういう、本当にこのね、家庭っていうものが、神様から離れていくと、いろんな歪みが出てきます。もちろん私の育った家庭も、神様のことは教えてもらえませんでしたから、いろいろ問題はあったんだと思います。ですけども、愛というのがあったんで、ね、私は自殺せずに、子供時代の、なんかこう、不遇をこう、落ちることもなく、今こうやってね、いるんですけども、でも家庭というものはそうやって本当にね、大きな子供に大きな影響を与えていきます。で、この家庭の生活の恩恵をただ求めるだけの結婚というのはやっぱり間違った目標になってしまいます。じゃあ、家族の目的、目標というのは何なのか。これはさっきの、ですね、金銭的な目標になることに関してですね、どんなどんな国も注意してよく警戒しなさい。なぜなら人の、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。じゃあ、神の家族に対する目的は何でしょうか。ローマの11の36にこうあります。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメンと。神様は家族を、家庭を作られたんですね。だから神様が、この、家庭というもの、家族というものを発明して作ったんですね。で、そこには目的があります。永遠の目的があります。それは何かと言いますと、ローマの 8-29。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。イエス様は私たちの長男だっていうのを書いて、変なことを言いますよね。イエス様は神様で、神の御子なんですけども、同時に私たちの長子、私たちの一番上のお兄さんだ。ということは、つまり私たち、家族なんですよ。家族として神様は、私たち人間を作られた。そして、その家族は、イエス様の似姿を持つ、神の家族です。そして、神様の栄光を表すために作られたのが、私たち、この、一人一人なんですね。私たちは、この結婚にしろ、この私たち一人一人の人生にしろ、神様の栄光を表すために、神様のことを、本当に、世の中に伝えるために、与えられています。じゃあ、家族の、神の目的との共同ということで、どうやってじゃあ、神様の栄光を表していくのか、いくつかちょっと見て、ですけども、神様のために子供を育てると。私たちは、こう、子供を、まあ、持ってる家庭もね、持ってない家庭もいるかもしれませんけども、まあ、持ってる家庭があるとしたら、私たちの 私の場合は、子供をどういうふうに育てるかと言いますと、子供をいい結婚させるためでも、いい大学行かせるためでも、いい人生を送らせるためでもないんですね。子供を神様のものとして、神様に本当に仕える、ものとして育てることが私の一番の役目です。神を求める、神から離れない、そして神様を本当に、次の子供に、ね、伝えていけるような、そういう子供を育っていくのが私たちの、役目です。じゃあ、子供がいない夫婦、ね、子供ができない、いろんな事情があって子供がいない夫婦、どうするのかって、言われたら、としたらですね、子供というのは誰でも持つことができるんですよ。例えばアメリカとか、ね、外国は結構その辺の、ね、ハードルが低いんですけども、養子を迎えるという方法があります。例えば教会の中に、今二小学校で、YMCAやってますけど、子供がいますよね。私たちの霊的な子供というのは、一度もどこにでもいますし、私たちの周りに、その、神様のことを伝え、神様のことを、ね、教えていくべき子供は、周りにいくらでもいます。そして子供を、こうね、養子を迎えるということでも、できると思います。霊的な子供ということでは、本当に私たちはいくらでも周りに見つけることができます。そしてこの世の中には、そういう霊的な親が必要な子供たちがたくさんいます。中には自分の親がいても、本当にその大事なことを教えてくれずに、もう最後ね、この中国の4人の兄弟みたいに自殺するしかないような、そういう子供も中にいるかもしれません。私たちはそういう子供の霊的な親になることもできるんですね。ですが私、またね、知らない人はあれですけど、私、時々海賊の格好をして、日曜学校をやるんですけども、この間は、いわきの子供たち、初対面ですよ。初対面の子供たちに、神様のことを、本当は、メッセージしなくていいって言われたんですけども、文句してんだし。でも、そのことをね、伝えて、で、一緒に本当にね、こう、良い時間を過ごしてきました。もしかしたらその子が、一緒に一度だけかもしれない。神様があなたのことを愛してますよ。あなたは神様に作られた大切な作品ですよ。そう、その子に言ってあげるだけでも、また霊的な親になることができます。いわきの子たちってね、素朴ですごくね、いい子たちなんですよ。劇をやったんですね、劇。劇をやって、ミミズのホバートって劇をやって、これ、第1回公演でね、だったんですけども、いろんな動物が出てくるんですね。いろんな動物が出てきて、こう、自分は神様に作られた、素晴らしい。例えば、ウサギが出てきて、神様は私にこの、よく聞こえる耳をくださった。ぴょんぴょん跳ねる足をくださった。かわいいね、こう、ウサギ作ってくれてありがとうって言うじゃないですか。で、今度ね、例えば猿が出てきて、神様は私に、この、長い手足と、長い尻尾をくれてありがとう。木登りが上手にできて、神様は私をこんなに作ってくれた。で、その後にね、ミミズが出てくるんですね。で、ぼやくんですよ。自分は何のために生まれてきたんだろう。自分ね、尻尾もないし、耳もね、ほんまに聞こえる耳もないし。で、男の子たちは自分を次の餌にするし。女の子たちは自分をね、見るとキャーって言うし。で、ちょっと雨が降って調子に乗るとね、道路に出てきて干からびちゃうし。自分は何のためにいるんだろう。と、水が出る。で、そこにですね、キャプテンエースがやってきてね、水じゃないかと。あえて嬉しいよと。もう、でも水は自分の価値に気づいてない。価値を教えてあげるんですよ。お前がいると、俺の畑がね、本当にね、大事な、すごい、すごいいい畑になるんだよ。お前がそこにね、うろうろうろするだけで、すごいいい野菜ができるんだよ。それだけじゃなくて、こうやってね、自分の友達になってくれて、話し相手になってくれて、神様はお前を大事に作ってくれたんだよ。ね。そういう話をした。で、そうだ。話途中で忘れちゃった。いわきの子たちがね、すごいなと思ったのは、その水がね、こうやってね、自分はダメなんだって言ってるとね、座ってる子たちが、そんなことないよ、そんなことないよって言ってくれる。クリスチャンじゃない子も混じってるんでしょ。大丈夫、そんなことないよ、水さんそんなことないよって、私そこでね、次の出番は私なのに、横そこでもう、号泣しそうになって、なったんですけども、子供たちに、そういう子供たちに、本当にその大事なことを伝える場が、ないんですよ。 学校の先生も今忙しくてね、いろんなことを、ね、まあね、やってるけど、本当に、教会がそれを教えていかなければならない。で、子供がいなかったら、その分ね、まだ全部だって子供がいませんでしたよ。でも、その分、たくさんの人たちに教えることができる。例えば、一生独身の人がいます。そう、まだ先生もそうですよ。一生独身の人、もしかしたら、神様にそういうふうに、こうね、召されたのかもしれない。もしかしたら、父さんみたいに40歳から結婚するかもしれない。でも、どちらにしても、イエス様もそうでしたし、このね、聖書の人物の中にも結婚しない人もいます。でも、神様の栄光を表していく、家族を作っていく、自分のね、こう肉の家族ではなくて、霊の家族を作っていくってことでは、私たちみんな同じなんです。そういう働きに私たちは召されているんです。人格形成、人間、なんか難しい、ごめんなさいね、なんかこう、難しい感じに、こう、セミナーっぽくならないように気をつけてるんですけども、ローマの8の28、29。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの人たちの中で長子となる、なられるためです。神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。家庭というもの、家族というものは、例えば、親と子供の両方にとっても、夫婦、ね、夫と妻の両方にとっても、これは人格形成の学びの場です。教会もそうです。一人では学べないものがあるんですね。私一人で、好きで山に行って、ね、いろんなことを学びましたけども、そこで絶対学べないことがあります。それ何かというと、愛というもの。あと、許しということ。一人でこう愛し合うことはできないでしょ。一人で許し合うこともできないんですよ。で、一人だとね、楽なんですよ。いろんなことが。めんどくさくない。二人以上いるとめんどくさいんです。結婚だとめんどくさいんです。だけどそこで大事なことを学ぶことができる。愛を学び、許しを学び、お互いに成長できるのが結婚であり、家族であり、教会なんです。教会もめんどくさいです。めんどくさいですよ。めんどくさくない。もう、ね。人が多くなればなるほど、私ね、いわきの教会、ちっちゃい教会行ったんですけどね、いろんな意味でちっちゃい教会めんどくさくないんですよ。ね、ご飯作りするのすごいこうね、パッパッパッとできるけども、素晴らしいことですけども、人が増えると増えるだけ、いろんな問題が出てくるのは当たり前のことなんですね。でもその中で私たちは、より成長して、よりもっとね、こう狙えていくと。だからこの教会はね、人がどんどん増えて、しかもこの、外国人もいっぱいでね、たくさんいろんなものがありますけども、でもその中で成長させてもらってる。つまり神の家族です。教会も成長していきます。で、家庭も本当にね、そこで人格形成されていきます。そういう場が、家庭であり、家族であり、教会だということです。最後にちょっと、詩篇128篇をお読みして、終わりにしたいと思います。幸いのことよ、すべて死を恐れ、死の道を歩む者は。あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、幸福で幸せであろう。あなたの妻は、あなたの家の奥にいて、豊かに実を結ぶ葡萄の木のようだ。あなたの子らは、あなたの食卓を囲んで、オリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、死を恐れる人は、確かにこのように祝福を受ける。主はシオンからあなたを祝福される。あなたは命の日の限り、エルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に、平和があるように。私たちいろんなこう、ね、価値観の中で生きてます。いろんなこう考えの中でこう翻弄されて、本当にこう漂う船のようにね、船だけじゃない、 国とかね、社会もそうかもしれない。ですけども私たちにはこの御言葉があります。聖書があります。そして神様がいます。周りの人がね、何に使えようとも私たちは、私と私の家とは主に使える。そのために、じゃあ、この家族とは何か、これから、共に学んでいきたいと思います。お祈りします。晴れで天の父なる神様、感謝します。神様、あなたは私たちに家族を与えてくださいました。あなたは私たちは一人で 私は一人で生きるのではなく、この家族と共に、人と共に、成長させることを、望んでおられます。神様、どうかこれから私たちが、まずあなたと本当に素晴らしい関係を持ち、そして、この教会の兄弟姉妹、そして家庭の中でも、あなたの愛を、あなたの許しを学んでいくことができますよ。神様、感謝します。あなたは、この、素晴らしい岩の土台の上に、頑丈な家を建てようとしてくださっています。どうか私たちがこの御言葉の上にあなたの家を建てることができますよ。そして私と私の家とは主に仕える、そのことによって私の家族もすべて、救われるということ、あなたを知るということ、あなたが約束しておられますから感謝します。神様、どうか、この教会が、この私たちがあなたに仕え、あなたをの栄光を表すものとして作り変えられていくように助けてください。神様、感謝します。一つの上に、一つの家庭の上に、あなたの豊かな祝福がありますように今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。